すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
はい、皆様こんにちは、塩中和重です。ノーマライゼーションの父になるというのとですね、すべての人が、輝いていただきたいということで、今日もお聞きください。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。お相手はフリーアナウンサーの宇奈美久代です。
そうですね、今日テーマにしたいというか、この題というかね、すべての人々が輝くためにっていうのは、一緒にいろんな方々と考えていただいて、ノーマライゼーションっていうのはなかなかちょっと意味がね、わからないみたいな感じだったので、そういった意味でもいろんな人が輝けてるのに輝いてないなとか、なんかものすごく悩まれてるなみたいなところで、この前お話しさせていただいた、今が一番幸せっていう風なところからの派生なんですけどね、小波さんもご存知ですかね、引き寄せの法則っていう法則を、
はい、もちろんドンダバーンさんが提唱したものですかね。一番最初違うのかな、いろんな方の本が出ているので。
そうですね、でね、その引き寄せの法則、いいこと引き寄せたらみんなこれ引き寄せたって言うんですけど、悪いことが起こったら引き寄せたって言わないんですよ。
なるほど。
っていうところに気づいてね、これは多分半分も引き寄せの法則が使えてないなと思ってまして、例えば2対8の法則で言うと、だいたい2ぐらいいいこと起こって8が悪いことっていう、例えば法則のもと、2だけを引き寄せてる人は、ずっと2しか引き寄せないなと。悪いことも、実は引き寄せてるんだっていう認識を持つことが大切だと、最近気づいてですね。
どういうきっかけで先生気づいたんでしょうか。
悪いことって、目の前では悪いこと起こったって思うときに、今が一番幸せって言ってると、それも悪くないな。でも以前、さっき、前は、あれ悪いなと思ってたけど、今なんか良くなってるなとか。逆に、いい、やっしゃ、よっしゃ、いいこと引き寄せたって言っても、なかなか、こう、継続しないなとか。なんかそういうことって人生ってあるなっていうところで、もしかしてこれ悪いって今判断してるだけで、僕が未来良くなるために引き寄せたことなんだと思うと、とっても引き寄せの力が強くなってきました。
なんか具体的にあったんですかね、そういう事例が、先生。
そうですね。例えばですけど、よくいろんなお話を僕は聞きに行くんですけどね。イライラしたりとか、そういうことっていうのは、自分が、幼い頃であったりとか、不安であったりとか、寂しさっていうところが一時的な感情で、その感情っていうのはなかなかこう、自分では気づかずに、すぐイライラしたりとか、怒鳴ったりとか怒ったりするような二次的感情に移ってきますと。例えば家に帰った時に、ただいまーって言っても誰も返事してくれない。ただいまーって。お土産買うてきたでーみたいな。誰も返事してくれない。なんでやろう。テレビを見てるわけですよ。
なるほど。
大黒柱が帰ってきてるにもかかわらず、返事をしない妻と子供たち。
いた。
だんだんイライラしてきますよね。声も荒たげ。ただいまって言ってるやん。なんでお帰りぐらい言ってくれたらええやん。お土産も買うてきたのに。もうこれ怒ってますよね。
だんだん怒ってる。
不機嫌になってますよね。
なってますね、自然と。
でもこれは実は違うくて、ただいまーって言ってくれて、返事が返って、あれ寂しいなーって。もっと返事来てくる。あ、そうか、テレビ見てるんか。あ、でも、心配やな、悲しいな、テレビより僕の方が負けてるんやな。え、お土産買うてきてんのに、お土産よりテレビの方が楽しいんやな、不安やな。 で、こう、だんだん、これは一時的な感情なんですね。
寂しい感じ。
これってもう一瞬、一瞬なんですよ。
うん、そうだね、きっと。
多分自分でも気づかないぐらい。
うん、うん。
すぐもう腹立って、なんで言う、なんでってこうなるわけですよね。っていうのを教えていただいたときに、
うんうん、
あ、ほんまや。そうじゃなくて、
うんうんうん、
僕が帰ってきてお土産も持ってきてんのにお帰りと言いなさいじゃなくて、
うんうん、
あ、テレビ見てた、タイミング悪かったわ。でもちょうどその時に帰ってきて僕ただいまって言ったのに、お帰りって帰ってけへんかったから、ものすごい寂しかってん。悲しかってん。で、ここで言ってしまうと、
うんうん、
どんどんどんどん素直になって、ああ、ごめん。パパ帰ってきてたのに、こっちテレビ、声大きすぎたかもわかれへん。あ、お土産買うてくれた。わ、嬉しい。後で食べようね。
うんうんうん、
で、終わるっていうお話を聞いてね。でも、確かにそうやなと思って。
うんうん、
で、僕はその、怒ったりとか、イライラしたりとか、あ、これを引き寄せてんのはどうやとか、いいこと引き寄せたら、あ、これって、よっしゃ、自分の力で引き寄せた。悪いことが起こったら全然って思ってたんけど、あ、これも実は自分が成長するために、
うん、
ああ、自分が良くなるために自分が引き寄せたんだってこう思ったんです。
うん、なるほど。わかりやすい。うん。
そうなるとですね、引き寄せの法則がどんどんどんどん使えるようになってくるわけですよね。
それをきっかけに。
そう、100% 僕が全部引き寄せてるんだから。
うんうん、
目の前で起こってることっていうのは僕が引き寄せてる。で、責任感を持ちましょうとか、自分の人生は自分で築いていきましょうとか、言葉はそういう言葉なんですけど、ああ、全部僕が引き寄せてるって思った瞬間に、勝手に責任感も強くなってくるし、勝手に自分の人生を自分で築けるようになるんですよ。これってね、うん、なんか、あ、そうしないといけない。あ、責任感、そう、大事、持たなあかんって思いながら責任感を持ってるんだけれども、いやいや、悪いこと起こったらやっぱり人のせいにしたりとか、環境のせいにしたりとか、いや、僕のせいや、僕のせいやって自分を責めたりとかね。そういうふ
う
になってしまうんだけれども、あ、これ僕引き寄せてるんや、ぐらいの感じで考えとけば、勝手に責任感っていうのが出てくるので、まあ、そっちの方が自然な責任感になるのかなって。責任感を持とうとする責任感ってすごく重くて。で、自分も傷つけてしまうし、いろんな人を傷つけるなっていうふうなところを最近感じて。で、その全ての人が輝くためにっていうふうなところでね、いろいろありがたい言葉であったりとか、いろんなことをこう教えられたときに、自分ができてないってやっぱ思うんですよね。
はい。
その自分ができてないと思った瞬間に自分をやっぱり責めちゃうんですよね。できてない自分が。これがね、多分不幸の始まりじゃないかなと思うんです。もっとできてない自分がいてもいいんですよ。なぜならばね、なんかね、こういうことで成功しました、こういうふうになりましたっていう、その人に似たような人やったら同じことしたらいいと思うんだけれども、そうじゃない人に、その方法であったりとか、自分はできてないとかっていうふうな感じを押し付けてしまうんですよね。例えば、早く起きましょう。これ、早く起ける人はいいんですよね。でも、早く起きれない。それだけが苦手。まあ、時間を守りましょう。時間は守れない。時間を守るのは苦手。やっぱりそういう人もいてるんですけど、やっぱりできる人は、あ、できてこうやって良くなったんです。これのおかげです。って言うんだけれども、果たしてそうかなって思っちゃうんですよね。そうじゃないことをできるようになったときに、うん、あ、そのやり方があるんだ。例えば、毎日日記を書いています。毎日トイレ掃除をしています。毎日お風呂掃除をしています。毎日料理を作ってます。毎日洗い物をしています。いろんな方々がおられると思うんですが、それでいいんじゃないかなと思って。
うんうんう
ん
う
ん、なんかこうしないといけない。ああするから成功する。自分の苦手なところで頑張る。これも一ついいことなんですよ。
うんうん、
でもそれを自分の苦手な時を頑張った時にね、例えば朝起きるっていうのは苦手やから頑張ります。1日目、あ、起きれました。3日目、あ、残念ながら起きれなかった。あ、もうダメだ。僕はやっぱり起きれないんだってなるんですけど、 いやいやいや、そんな苦手なことやって、まあ、よちよち歩きやで、と。半分できたらいいんじゃない？3日に1回できたらいいんじゃない？まずはそれをやっていこう。やろうって決めるんやったら、失敗も混ぜてずっとこうやり続けていこう。じゃあ3ヶ月ぐらい経ったら、3分の2ぐらいできるようになってるんじゃない？すごい成長じゃないかってことが、多分今できてないんですよね。なんかすごくこう、やったらすぐ結果が出るっていう風な思考というか、感覚にどうしてもなってて、情報もたくさん入
あ
れ
る。
ば入るほど、
そうですね。
自転車乗る時のこと考えてみてください。みんな今自転車乗れてるけど、乗ってる時なんかこけて痛い、もう嫌や。
ねえ。
もううちの息子なんかね、もうかわいそうやってね、もうずっと走ってて、お父さん忙しいから自転車ね、こうよう教えてあげられなくて、で、パーってこう、後ろ持ってあげようって言って、1時間ぐらいやっても乗られへんかって、もういや、
いや。
もうこんな自転車乗らんで、僕は走っていくって言われて、
かわいい。
もう子供、ね、みんな友達が自転車乗ってんのにず
あ、
っと
走っ
走
て
って
た。
るんや。あれを見てね、僕はもう、ほんまかわいそうというか悲しくなって、俺が忙しいって言って、お前はもうそんな不憫な、特訓やー言うてね。
やったんですか？ 大
で、
きく
次
なっ
の
て
日
から。
特訓して一
特
日、
殊。
一日かけて特訓しようって。もうこける。よし、大丈夫、大丈夫。ここまでいけた。ね。二回こけた。おお、やったやったみたいな感じでやってると、ね、パパ、もしかして、手離してる、手離してる、手離してるぞ、うわ、うわ、うわ、乗れたみたいな感じなんでね。
感動の瞬間でしたね、それは。
おお。
そういう時がありますよね、みんな。
そういう時のことをね、やっぱ大人になったらしなくなるんですよね。昨日言ったことなんで今日はできてないんやみたいなね。昨日するって自分で言うたやろ、なんでできてないんやみたいな。
自分責め。
もうそんな、もう自分も責めるし、上からも責められるし、
そっか。
はあ、僕はもうできへん人間なんやって、レッテルをこう、
勝手に
貼ら
ね。
れるわけですよ。できてることあるやろって、
そうだ
得
ね。
意な分野あるやろって、そこをじゃあみんなやってって言ってもみんなできへんやろって。
あるんですよね。できてる部分が絶対に。
あ、もっともっとできてる部分を、こう認めてあげる。でね、ハードルを下げた方がいいって言ってましたね。承認欲求っていうのは、なんかみんなハードルが高すぎるんで
高
す
す
って。
ぎるんだ。なる
今日は起きれた、すごい。あ、今日は服着れた、すごい。今日は朝
で
ご
す
はん
ね。
食べれた、すご
す
い。
ごい、私。
そうそうそう。
それでいいんだ。
ああ、子供たちを送り出した。うわあ、それをニコニコして送り出せた。すごい。もうそんな
よ
感じ
し。
でね。
そうだよね。そうです
ああ、
よ
もうど
ね。
んどんどんどんこう、自分がすごいな、すごいな、すごいことしてるなっていうふうなことをやっていく。で、そこで、またね、次回お話しようと、実は思っていたんですが、小さなことでも感動する心。これがね、やっとやっと芽生えてきたんですね、私に。
そうなんですね、先生も。
そう。そのお話をね、また来週お伝えしたいなと思います。
じゃあまた来週もぜひ先生の小さな心で感動するお話をね、聞かせていただきたいと思い
小
ます。
さな心じゃないですよ。小さなことで。
あ、小さなことでかし。
そうそうそうそう。
ありがとうございます。ツッコミを。ありがとうございます。じゃあまた来週もぜひ皆さんお楽しみにお聞きください。
はい。
はい、先生ありがとうございました。
ありがとうございました。